はい、ではレビ記の19章を開いてください。レビ記の19章を開いてください。レビ記は性別によって歩むことについて学んでいってます。神に近づいた私たちがこの世に属するのではなく、世と交わるのではなくて、分かたれて神のものとして生きていくという、ことでありますね。で、17章からそれが始まっていまして、動物の生贄についてですね、勝手にほふって自分のところで何か生贄を捧げてはいけないというですね、なぜかって言ったら周りの異教も同じようなことをやっているからなんですよね。結局イエス様を信じるって言っていながら、自分のやり方でですね、この集まらないで、イエスの名によって集まらないでやり方でやっていたら独りよがりになってしまうということですね。で、次18章、前回ですが性的な清さについて見ていきました。エジプトにおける習わし、またカナンにおける性的に逸脱した風習ですね、これに習うことがないように警告を与えられまして、そして19章に入りますけれども、主の与えられた実戒の、適用が多いですですね。で、主の与えられた戒めを、生活の中にどのように生かしておけばよいのかということを主ご自身が、指導しておられます。で、ここの章でですね、何よりもですね、イエス様の命令の中で最も大切だよとおっしゃった隣人を自分自身のように愛しなさいの言葉が出てくるんですよですね。一度ですね、イスラエルで非常に有名な、ハリウッドの映画にも出てくるガルガドットっていうんですかな、ワンダーウーマンで、主人公の女性ですけれども、彼女のフェイス、ツイッターですね、にですね、Love your neighbor って、出てきたんですよ。隣人を愛しましょうっていうですね、あれ彼女クリスチャンじゃないよなってこう思ったんですけど、よくよく考えればこれは律法の中からね、イエス様が語られて、これが律法の要約だとこう言われた、箇所なわけなんですよね。このようにして、今日はこの非常に中心的な部分、なんかレビ記19章なんてほとんど何が書いてあったっけなんて普通は思われるところなんですけれども、イエス様が最も大切な戒めと言われた隣人を愛するということ、これ書いてあるわけです。律法の本質っていうのは神を敬い人を愛するということに尽きるわけなんですが、昔ですね、明治時代、これ日本ですよ、明治時代の哲学者が敬天愛神っていうですね、敬天、人を、天を敬って、人を愛するから、敬天愛人かな、敬神愛人っていうね、こうよくキリスト教系の学校はですね、こう言ったり、神を敬って人を愛するというですね、このミッション系の学校のモットーを多くされてますし、これもともとその西郷隆盛もね、この言葉で敬天になりますけどね、この好んで使っていましたが、神を敬い、そして人をこう慈しんでいくということを、この19章は主に取り扱っています。では1節2節をご覧ください。1節2節ですね、はい。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものとならなければならない。あなた方の神主である私が聖であるからであると。レビ記のこうテーマになる言葉で、神が聖であるからあなた方も聖でなければならないということですね。で、これが旧約の律法の世界だとは決して思わないでください。ペテロが第一の手紙でここを引用してるんです。読んでみますね。第一ペテロの1章の14節から16節です。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、 あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。ということなんですね。従順な子供になりなさいって、こういう意味は、ペテロが言ってる意味は、神が父であって、父がこうしなさいというのと同じように従順になりなさいっていうことですよね。でですね、これ興味深いのは19章、数多くですね、18章もそうだったんですけれども、私はあなた方の神主であると、こう命じた後に、私はあなた方の神主であると、こういうふうにずっと言い続けておられるわけですね。もうこれはだから、要は私が神だから、もうあなたはこれに従うんだよっていう、こう従順を求めておられるわけなんです。そしてペテロのこの第一の手紙を読み続けると、この無知であった時の欲望に従わずってありますけれども、その欲望に従うのではなくて、聖なる方に習っていきなさいと、こういうことになるわけなんですね。これから見ていく内容っていうのが、普通にしていたら、この欲望があったらこうやっちゃうよなっていうことを、神はやってはいけないっていうような言葉でね、こう語られていきます。3節、それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である、ということで、これはすぐにシナイ山のふもと、まだここにシナイ山のふもといるんですけれども、そこにおける実戒について改めて語っておられるわけですけれどもね、面白いのは初めに父と母を敬いというところから始まるんですね。でもこれ母と父って書いたのがこう興味深いんですが、一番生活の中で身近な存在ってお父さんよりお母さんですよね。具体的なことで、特に小さな子供はそうですけれども、母と父を恐れなければならないと。けれどもその後は神を敬うことについての戒めになるわけなんです。でこれ何かって言ったら、父と母というのは神の代理人のような権威ある存在で、この親に従うことによって神を敬うことを学んでいくわけなんです。でこのようにして神を敬うことについて、安息日もそうでしょう、そして偶像礼拝もしてはいけないということですよね。そして5節から8節までかな、お読みします。あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。それを捧げた日とその翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もしも3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは不浄なものとなり受け入れられない。それを食べる者は咎を負う。主の聖なるものを犯したからである。その人は自分の民から断ち切られるということで、交わりの生贄についてのことを言っていますけれども、交わりの生贄はもう何度もね、私たち学んできました脂肪の部分ですね。でこれを祭壇で火で焼くわけですが、肉の部分は、一部は祭司が受け取って、残りをその捧げたものが受け取るわけですね。で同じものを食べるということで、主と交わっているということです。主がその脂肪分をお取りになって、そして、私たちが残りのものを、肉の部分をいただくということで、交わりなんですね。でその交わりの生贄において3日目にはもう残していたものもこれ焼かなきゃいけないというか、これも食べてはいけないという戒めなんですね。で私たち欲出すとですね、取っておきたいってなるわけですよ、うまく保存して。だけれどもダメだと。なんでかって言ったら、まただから交わりの生贄を捧げなさいっていうことでね、要はそういうことを言っていて、主と交わるということが取っておくことができないっていうね、分かりやすく言うと、分かりません、ね、今日思いっきり交わったから神様と、この1週間ちょっとその保存物をいただきましょうということはできず、新鮮、いつも新たにされなければいけない。特に3日目っていうと、なんか私たちにとってはイエス様が3日目によみがえられたってことがあって、本当に日々復活のイエスによって交わることによって新たにされなければいけないっていうことがわかるわけですね。こうやって、ここまではですね、神を敬うことについて清く歩む についての教えだったんですが、次に10回にこの人とのこの関わりになっていきます。9節からですね。でですね、これね、ちょっとね、実会の箇所を開いてみてください。20章ですね、出エジプト記の、ユダヤ教の人たちの数え方とですね、これ10回のキリスト教とですね、数え方が違うんですよ。興味深いことに、私たち第一の戒めは何ですかって言ったら、どこから言いますか。言ってください。第一の戒めは20章の3節でしょ。あなたには私以外に他の神があってはならない。これが第一の戒めですよね。ユダヤ教は違うんです。ユダヤ教は、私は2節、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。ここから始まるんです。これが一つ目の戒めなんです。ということでですね、これ大前提がここに書かれているんですよ。それは奴隷の家から神が導き出した、その神があなたの主ですよと言って、それから私以外に他の神があってはならないというふうにありまして、その奴隷であった人々、奴隷であったわけだから、あなた方も奴隷のように虐げられている人々を憐れまなければいけないと、貧しい人とかやもめとか希流者とかですね、憐れむ必要がある。あなた方が解放されたのだから、そこからあなた方もその人たちを虐げてはならないという戒めが、この律法の中には数多く出てきて、でもう9節からそのことに入っていくんですね。でこの20章終わるとですね、出エジプト記ってこう裁きつかさ、今で言うと裁判官ですね、裁判官がに対して定めって書いてありますけど、いわゆる法律ですよ。でこうどうやって裁くべきかっていう法律があるんですが、で21章を見ると何かって、一番目に出てくるのは2節で、あなたがヘブル人のヘブル人の男奴隷を買う場合と、7年目には解放しなければいけないって、こう最初に出てくるのはこれなんですよ。ということでね、この実会といってもですね、この奴隷から解放されたんだエジプトのと、このことを元いにして、あなた方はこうしなさいなんですね。だ、憐れみも聖なる働き、清い行いなわけなんです。29節、あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と希流者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である、とあるわけです。非常に独創的な神様の事前方法です。わかります？収穫の時にいい加減に刈り取りなさいって言ってるんです。簡単に言うと、いい加減にね、あえて取り残すんです。隅のところを一生懸命、なんか隅のところって掃除する時も大変じゃないですか。こうこの隅のところね、こう掃除かけるの大変だし、で刈り取る時も結構大変だけど、そのままにしときなさいと。で落ち穂っていうのがこう収穫の時には出てくるわけですけど、そのままにしておきなさいということなんですね。でブドウ畑の方も同じで、取り尽くしてはいけないと、あえて残していて、それを貧しい人とか希流者に分け与えると、いい加減にする、気前よく分けるというのは、これ清いことなんですよ。神様が願われていることです。アメリカでは当たり前のようにスーパーマーケットは賞味期限が近づいている食べ物を教会などの慈善団体に無償で提供します。私もアメリカに行った時にホームレスの団体、団体というか、教会でやってるミニストリーですよね、働きですよね、参加したことありますけれども、そこで、スパゲッティとかですね、提供するわけですけども、本当にスーパーマーケットから取り寄せているわけですよね。でこういうこの で、日本というのはですね、こう規則が厳しくて、なんかその、ダメだとかね、もう厳しくこうやるわけですよ。こうなんか食べても賞味期限まだなってなくても近づいてるからダメだとかなんだかって、まあ、そういうのでフードロスの問題が出てきてるわけでしょ。だけれども、まさにこの、落ち穂拾いっていうのはさっきのこのスーパーマーケットの賞味期限みたいなのをもう本当にこの貧しい人たちに分け与えるというようなことをやっているわけなんです。で、その立法の中で生まれ出たのが、まあ、実は私たちの主イエス様って言っても過言ではありません。なんで書かれますか？落ち穂拾いの物語はルツ記に書いてありまして、そして、どちらもやもめですね。ナオミとその嫁であるルツ、どちらも、やもめでありますけれども、落ち穂拾いするしかなかった。まあ、その中でその主であるユダヤ人ボアズですね、が目を留めてルツに、で結婚に至ったわけですけども、その日孫がダビデであり、ダビデの世継ぎの子がイエス様なわけなんですね。で、このような貧しい人たちに対する、この施しが書かれてまして、で次に11節で、盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない、そのようにしてあなた方のあなたの神の名を汚してはならない、私は主であると。はい、この人を愛していくということについて、盗んではいけない、偽らないというのはもう大切な要素ですよね。まあ、これ実家にも書いてありますし、で偽って誓うというのは神の名によって偽ることですよ。だから、こういうことをされるとですね、まあ、信者の人でも苦しくなりますけれども、さらに未信者の人はもう神を信じるっていうのがこう遠ざかっちゃい、つまずかせますよね。こういう形で神の名を汚してはいけないと、まあ、言っているわけです。で、次見てください、13節。あなたの隣人をきしいたげてはならない、かすめてはならない、日雇い人の賃金を朝まで自分のものにとどめておいてはならないとあります。しいたげてはならないと書いてありますが、まあ、なんかね、しいたげるっていうと鞭打つような光景を思い浮かぶかもしれませんけれども、日雇い人の賃金を忘れたって言って朝までとどめているとするじゃないですか。するとそれすごい虐げなんですよ。なんでか分かりますか？その時に家賃、賃金を受け取らなかったらご飯が食べられない、文字通りご飯が食べられずに一晩ひもじい思いをするわけなんですよね。その朝に賃金渡したとしても。だから一見ですね、こう大したことのないように見えても、相手の状況に無知とか無感覚だとひどい仕打ちをするっていうことは十分にあり得るわけですよね。これ本当気をつけなければいけませんよね。で、この表立ってはこの何て言うかな、大したことないように見えるかもしれませんが、その状況を知らないで、いる無知である、この無知が罪なわけですよね。その本人にとってはもうすごく大変なことを、まあ、簡単にないがしろにしてしまうということであります。で、次14節。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない、目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない、あなたの神を恐れよ、私は主であると。人の欲望っていうのはさっきの無関心にもあるんですが、さらにですね、人の窮状、弱さにつけ込むと、意地悪をするってね、これ人間の欲望の中にあるよね。弱く見える人があったらその弱さにつけ込んで、まあいじめる、あとは何だろうね、支配欲をこう満足させようとする。相手は言い返すこともできないわけですよね。耳を聞こえない人にベーケーとかさ、いや、こういうことですよ。今ここで言ってるのは、その耳の聞こえない人を可能してはならないっていうのは、耳の聞こえない人ベーケーとかって、その悪口言ってみたりとかね、聞こえないから分かってるからって、そしてつまずくものを置いてはならないっていうのは、これ目の見えない人、ね、で、これは 清く生きていくときには神を恐れるっていう必要があります。だから自分は見て、あの他の人は見てなかったとしても、本人たちは見えなくても、あるいは聞こえなくても、神は見ておられるし、神は聞いておられるわけですね。次です。不正な裁判をしてはならない。弱い者を贔屓したり、強い者にへつらってをしたりはならない。あなたの同胞を正しく裁かなければならないと。今弱い人強い人の話をしましたが、もう一つ大事な神のご性質は公正であるということです。公正だ。でこれね、どちらも強い人が弱い人を虐げることもありますけれども、まあ、その反動で弱い人を虐げるというかね、このそうですね、強い人から例えば賄賂をもらうであるとかね、こうなんかこう権力のある人だったらばこうよの、ね、やってしまうじゃないですか、へつらいますよね。けれども実は弱い人についてもひいきするっていうことが起こるけど、それもしてはならないということなんですね。福音によれば強い人も弱い人も神の前で同じように罪人であります。そうですね、異論ありますか？ないですよね。弱い人も罪を犯すんですよね。弱い人も嘘をつくんですよね。でこう一見なんかこの人の方が弱いとかなんだかって言って、でそれで裁いて、いや実は違かったっていうことが起こりうるわけですから、だから心を清く保つっていうのはこの事実をしっかりと見て判断する必要があるということがここから分かるわけなんですよね。で次に16節、あなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない。私は主である。はい、裁きの中で、この証人がですね、偽りの証言をして中傷すると訴えて、ま、そしたらと場合によっては、事例によっては人その人死刑になるかもしれないわけですよ。でこれ恐ろしい力を持ってるんですよ、この中傷というのは。第二手もての2章から私たちこの前の日曜日学びましたが、まあ、そこでも言葉の言い争いっていうのがありましたよね。で聞いてる人々を滅ぼすことになりかねないと、まあ、言葉による罪であります、汚れでありますね。でこれは罪です。だから、ネット社会で倫理が今なくなってますけれども、ね、人目に多くさらされている有名人がね、まあ、自殺する事例が絶えません。だから見てください、この人殺しは牢屋に入りますけど、あるいは死刑ですよね、日本の場合、あまりにもひどいと。しかし中傷は同じように重い、人を死に至らせる場合もあるわけですよね。で17節、心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同行をよく戒めなければならない。そうすれば彼のゆえに罪在籍を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主であると。このようにここでね、イエス様のこの最も大切だと言われた言葉が出てきて、これ改めてね読んでみたいと思うんですよ。マルコの12章の28節から31節ですが、立法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。ということで、立法のまとめがこの自分、まあ、神を愛するっていうのも一つですけれども、もう一つが隣人を自分自身のように愛するっていうのが、これは立法のまとめになると。聖なる歩みっていうのはこのこと、隣人を顧みていくことなんだっていうことが、言うことができるわけなんです。で私は立法の下にいないよっていうふうにパウロは言ってますけど、同じパウロがですね、 その意味は律法が必要なくなったということではなくて、キリストにあって律法が成就したということなんですね。でキリストに習うということは律法を守っていることなんですけども、でイエス様がその律法 の, まとめが隣人を愛すると、つまりイエス様が私たちを愛してくださったように私たちも隣人を愛していくということに尽きるんですね。ローマの13章の9節と10節にこう書いてあります。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものですということですね。でこの愛しなさいという言葉、文脈、この中においてはこのレビ記の19章の中においては兄弟を憎んではならないと、復讐してはならない、恨みを抱いてはならないっていうところで話してるんですね。でどうすればいいのか、戒めなさいって言ってるんですよ。でここが大事なんですね。戒めることを避けようとすると結局相手と関係を切ることで処理しようとするわけですよね。まあ、特に日本人ってこう相対することが、こう愛、愛って面と向かって言うことがこう苦手なんでね、こう関係を切っていくっていうことをやっていくんですね。でもね、これね、愛じゃないんですよね。第一ヨハネでは兄弟を憎む者は神から生まれていないと断じていますが、まあ、その人たちはですね、仲間から離れていってるんですよ。憎むって言ってもこう、この野郎っていう感じじゃなくて、もうこう心を閉ざして切るというところに現れているんですが、そうではないよと。私たちは罪は指摘しなければいけないんだっていうね、言ってるんですね。このイエス様がマタイの18章の15節で、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになりますということで、指摘するっていうのはね、責めるっていうのはこう結局戒めるっていうのは結局指摘するってことですね。もちろんこのそうですね、自分自身も罪を犯さないように、こう柔和な態度で指摘していくわけですよね。うん、でこれが愛していく一つの方法なわけですね。で19節ですが、非常に、こうユニークな戒めがあります。あと20、そうですね、19節、そうですね、あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と混ぜ合わせてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。またあなたは2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならないと、まあ、こんな戒めなんですよ。神は創造の秩序を重んじておられる方です。家畜を作られた時にそれぞれの種類に従って作られました。牛の子供は牛なんですよ。牛と牛のオスとメスが交尾して牛が生まれるんです。で植物もその種ですね、種類に従って種を生じさせてあります。お米はお米なんですよね。花粉がついてね、そしてなんですかあれ、受粉っていうんです、なんだあれ、それが発芽するわけでしょ結局はね。米は米を生み出すわけです。でこれを混じらせることをやめなさいって言ってるんです。だから糸にまでそれが及んで、まあ糸ですね、今だとなんかこう上手にやってますけれども、おそらくですね2種類の糸、だから天布と羊毛とかですね、当時、まあ、よく使われてるのが、まあ、これやったらですねどうなるかって言ったら、まあ縮み具合が変わるし、あとは洗う時の注意とかですね、こう変わってくるしね。で まあ、異なるものを一つの衣服にするっておかしくなっていくと思うんですよね。こういう神様は区別を行われるお方なんだということで、なんで18章で男が男と寝ることについて神様は厳しく、言っておられました。でさらに厳しかったのは人が動物と寝ることで、これも区別をこう無視してるわけですね。でこれがですね、今のトレンドで危険なものなんですよ。わかります？英語で言うとトランスっていう言葉があります。超えるっていう意味ですけれども、ジェンダーって性別を超えるとトランスジェンダーですよね。神の定めたこの性別、いわゆる性器によってこう分かる、あとは染色体ですよね。もっとはっきりするのはで、この分かる男性と女性なんですけれども、これを超えようとしてるわけです。でこれだけじゃないんです。トランスエイジっていうのがあります。40何歳かなんだけど、私は20歳だと自認する人です。であとトランススピーシーズ、スピーシーズっていうのは種です。種、なんか若い女の子が私は猫だって言ってる。神から与えられた聖なる区別をこうやって否定するんですよね。これ汚れているわけです。で20節、男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている奴隷であって、女奴隷であってまだ贖われていないか、あるいは自由を与えられていない場合は考慮する。女が自由の身ではないので彼らは殺されない。その男は主への償いとして代償の捧げ物のお羊を会見の天幕の入り口に持っていく。祭司は彼が犯した罪のためにその代償の捧げ物のお羊によって主の前で彼のためになだめを行う。彼はその犯した罪を許されるとあります。男と女の間にある区別を犯した場合の代償なんですけども、これ20章を見ると分かるんですが、この会員の罪はですね、死刑なんです。2人ともこの立法の下では。でもここでは あとね、婚約している時ももうすでに結婚と同じ状況ですね、でもここでは女が奴隷なんですね。だから自由が利かない状態でこの行為に及んでいるので、神様は許す備えをしておられるわけです。まずね、彼女はそもそも元々のこの男と結婚することはできなくなってます。もうこう通じてるから、他の男と。だからその男がもうその彼女を自分の妻にしなきゃいけないわけです。まあ、これ他の立法から分かるんですけどもですね。でそれだけじゃなくて、その前の男の方が損失をしてるわけですね、奴隷のね。損失からおそらく償ってると思います。そういう意味でそのお金でね。でそれだけでなくて、こういう罪を犯したから、この代償の生贄を捧げるという形で、まあ、罪が許されるということなんですよね。だから奴隷制度があろうが何があろうが、この男女の結婚制度というのはあって、神様がこれを設けておられるということがここでわかるわけなんですよ。でですね、ここまで神様が定めておられるけれども、また戻りますね、この現在の、トレンド、複数婚っていうのがあります。気持ち悪いですよ、複数婚。意味わかります？昔だったら、まあ、いわゆる自分の正妻の他に妾がいるとか愛人が外にいるとかであるじゃないですか。でもそういうんじゃないんですよ。公認の彼氏彼女です。でしかも同居している場合があります。考えられないんですが、今日はネットでちゃんとチェックしました。普通の家庭があります。お父さんお母さんがいます。 子供2人います。そこになぜかもう一人男性がいるんだけど、息子にしては大きすぎるんです。その奥さんの彼氏なんです。でその旦那さんの方は彼女を探そうかなと思ってます。なぜかというと、その夫婦は友達関係、その友達関係としてはすごく絆があるんだけれども、セックスレスなんですね、子供2人産んだ後は。それでそういう相手が必要だと。でも同居させてるんです。でこういうのね、特別な言葉があって、なんだっけな、だから今性の多様性っていうキャッチワード流行がありまして、結局ね、彼らのそのあれはね、欲望なんですよ。さっき言ったこの、第一ペテロが書いてあるね、自分の気持ちを表現する手段なわけですよ。でも聖なるものというのは神が定めたものの中にいて、私たちは平安であり幸せなわけなんですよね、この大きな違いがあります。この違い分かりますね。だんだんだんだんこうやってこの元いになる秩序ですね、つまりこの家族から、夫婦から始まるわけでしょ、この神様の秩序って、罪を犯す前の秩序って男と女じゃないですか、この結婚してね。でこれを壊していくと。なのでダニエルの7章で反キリスト、終わりの日に現れる反キリストのすることっていうのがこう書いてるんですけど、25節に、意図高き方に逆らう言葉を吐きで飛ばして、彼は時と法則を変えようとする。時と法則っていうのは人間にあるこの掟ですよね、この根底にある掟ですよ、秩序ですよ、時っていうのもね含めてね。でこれを変えようとするっていうのがあるんです。だからこれ非常にタイムリーな話なんですよね。ここは2種類のなんだかとか、あとはこの男と女の話とか、区別するっていうことが犯されてる。でもう一回言いますと、もう一つあります、トランスヒューマンってあります。サイボーグですよ、トランスヒューマン。もうなんかね、今首かしげ、もうやってられないっていうふうにね反応してくれてる。それが正常な感覚ですね。トランスヒューマンっていうのは結局昔の SF の世界です。サイボーグでこのどんどんこの体をですね、どんどん一つ一つ変えてって、はいどうぞ、この変えてってですね、でじゃあどうやってこの脳の方は残すかって言ったら、AI ですよ。 AI 使ってその今までのデータを集めて、そしてずっとそれで延々と語っていくようにすると。アバターを使ってね、ここら辺にその彼の生前の時のこの顔を見せて、これ NHK でやってました、トランスヒューマン、超人。だから本当にこの時と法則を変えようとするという、まあ簡単に言うと冒涜的な、神を冒涜する、考えが今始まってるわけですね。で、レビ記の19章ですね。でね、これから23節に入ります。23節、あなた方がかの地に入り、どんな果実を植えても、果樹を植えても、その実はまだ禁断のものとみなされなければならない。3年の間それはあなた方にとって禁断のものであり、食べてはならない。4年目にその実はすべて聖なるものとなり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にあなた方はその実を食べることができる。あなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神主であると。はい、新しく植えた果樹の木ですね。この約束の地に入って、もうすでにある木ではなくて新しく植えるものです。でその新しく植える、例えばオリーブとかイチジクとか、とナツメヤシ、あとはブドウとか、いろんな、彼らの主なものがあるわけですけれども、植えたとしても3年経たないと、この食べることのできる実っていうのは結ばれないわけなんですよね。それで食べることができるまで待たないといけないわけです。では4年目 OK かって言ったら、4年目は神に捧げると。これ神様素晴らしいですという賛美の捧げ物として、聖なるものとしなさいって言うから、それもそのままにさせておくわけなんです。でようやく食べることができるのは5年目以降なんですが、もったいないよねってなるじゃないですか。けれども見てください、あなた方の収穫を 増すためであると。だから5年4年間待って5年目に食べていったら、むしろこう早まって食べてしまった時よりももっと多くの収穫が期待できるんだよということですね。まあこれちょっと私農業のね、こうなんか知識少ないのでわからないんですけども、やっぱり最初にちょこっとできたものってなんかまずいしね、そもそも食べらんないっていうかね、なんか他のに使うんだったらいいけれどもさ、例えばなんか家畜のなんかね、こう餌にするとかさ、わかんないけどね、でも食べらんないじゃないですか。でそれをやっぱりこうじっと待っているっていうことが多分後々の収穫にまあいいんじゃないかなと思いますよね。これ安息の考え方、レビ記に続けてみていくとありますけども、こう休根しなきゃいけないとか、こう待たなきゃいけないって、でそうすることによってさらに収穫がこう望むことができるということなんですよね。でね、これね、霊的な原則でも同じですね。木から実を結んでそれを受け取ることができるほどにまでになるっていうのは時間がかかるわけなんですよね。イエス様が、私はブドウの木であなた方が枝であるって言われた。だからつまり実を結ぶですね。種まきの例えで30倍60倍100倍の実を結ぶとありますけれども、私たちはそのことについて十分に結ばれるのに時間がかかるのに、こう本当に忍耐が必要なのに、まあ、それをなんか自分でやり遂げようとしちゃうわけですね。で失敗します。例えばパウロじゃないや、アブラハムがイサクによって祝福されるサラから出る子が約束の子なのにもかかわらず待てなくてイシュマエルが生まれたわけですね。でイシュマエルが生まれたことによって頭痛の種になったわけです。なので待つ必要がある。で3年経った後は4年目ですけど、賛美の捧げ物っていうのは、これね、ヘブル書の13章の15節にこう書いてあるんですよ。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんかということで、この実が結ばれていく中で私たちは神を褒め称えるっていう生贄を捧げ、生贄っていうか、こう捧げ物をしていくっていうのかな、唇から神を褒め称えていこうよっていうね、ことなんですね。なんかここからね、なんかこう礼拝賛美についてのなんかセミナーでもできそうですよね、ここね。この神、与えられている身に対してこの私たちは神を褒めたたえるっていう習慣があるといいですよね。でそれでようやく他の人がこう、祝福を受けていくことができるほどの、まあ、この身がね、まあ、その人から現れて、まあ、来るわけなんですよね。時間がかかるということです。でこの時間をしっかり忍耐して待っているということも、こう清さに関わってくるんですね。で次いきます。あなた方は何でも血がついたまま食べてはならない、まじないをしてはならない、占いをしてはならないと、まあ、ここから26節から、このいわゆる異教の習わしに習ってはいけないということですね。まあ、血をついたまま食べてはいけない、これ異教の儀式の中であるんです、血を食べるっていうね。でもそれやってはいけない、絶対にいけないよっていうのはもうすでに、レビ記何章だったかな、17章かなで学びました。でまじないや占いも避ける必要があります。悪霊が働いている場合が多いです。で人がね、不安になった時に頼れるまじないって何でしょう、占いけれども、これをクリスチャンがするとおかしくなっちゃいます。まずおかしくなります。なんでかというとですね、私たちは信仰と希望によって生きてるからです、ですね、神に対する希望があり、でその愛の中で守られて信じていくというものがあり、約束の御言葉があります。でこの中であるのに、その頼るところがこの違うまじないっていうもので、そこで違う霊を受け取っちゃうというか、違う霊が働いてるわけですよね、このまじないには、占いには。なので混乱しますね、おかしくなってしまいます。避けなければいけません。で次に27節、あなた方の頭のもみあげを剃り落としてはいけないならない、ひげの両端隅を損なってはならない、あなた方は死人のために自分の体に傷をつけてはならない、また自分の身に入れ墨を入れてはしてはならない、私は主であると。 今イスラエルに行きますと、またアメリカの、ブルックリンっていうのかな、ニューヨークのブルックリンみたいなところに行きますと、この光景を見るんですよ。文字通りあのひげ生やして、あとねここからねこう長い、こういう長くてこう男性がね多いんですよ。ここだけ妙に長いんですよね。こっちが長いのはなんか分かるじゃないですか。だけどここもこう長いのがある。でなんかちょっとパーマじゃなくてカールしてる場合もあるんだよね。でここの箇所を文字通り取って今もそれを行っているんですね。これ超正統派の人たちです、ユダヤ教の。でもこれね 文脈は大事で、あのねこう反る、反る、もう何でも反っていくっていうのはこれ異教の儀式の中であったわけです。でその延長っていうのがこの傷をつけるっていうのにも関わってくるんですね。傷をつけて体に、で何を結局するかというと、死人に対して、死人に仕えるために傷をつけるというね。で入れ墨も同じなんですよ。これ入れ墨もそういう、のこう非常にこう異教的な儀式、こう死人に仕えるっていうことをねやって、その中でのこの入れ墨がダメだと、まあ、こういうふうに言って、まあ、いるわけなんですよね。なのであの私たちが今、まあ、私もこのないけどね、これも、ね、剃っちゃってるけど、これが立法違反じゃないんですよ。汚れてるわけじゃないんですよ私ね。でも死者の霊に仕えてるこのなんか習わしっていうんですか、でこれは気をつけなきゃいけない、避けなきゃいけない。で仏式であればこの先祖供養っていうのは結局は死者の霊に仕えてるわけです。結局はそれが中心なんですね。だから証拠を、まあ、するっていうのはこれあの祭司が何ですか、光沢ってこう祈るわけですよね。その祈りを表すわけで、でこれはもう直接死者の霊に届くようにしてるわけですよ。あとは家に深くお辞儀するとかというのも、そこに霊がいると信じてるわけです。それで行うわけなんです。でも私たちの神は死んだ者のための神ではなく、生ける神、生きている人々のための神です。なのでそういうものをさ、その心の中では神様、天と地を作った神様に拝んでいるかもしれないって言うかもしれませんけども、他の人が見たらもう確実にそれは、あこの人をこの霊を弔ってるんだねって、この未信者の人は特にそう思うでしょう。本当にそれは避ける必要があって、で生きている人のために葬儀をあげるべきであって、でそれがまあ、生きてるご遺族ですね、ご遺族の慰めになるように、まあ、工夫をしていくというのが、まあ、クリスチャンのやり方かなと思いますね。で次29節、あなたの娘に淫行させて怪我してはならない。血が淫行に走り、血がみだらな行為で満ちることのないようにするためである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖地を恐れなければならない。私は主である。あなた方は霊媒や口寄せに頼りにしてはならない。彼らに尋ね、彼らによって汚されてはならない。私はあなた方の神、主である。でね、ここ淫行の話が急に出てきてますけど、これまさに異教の儀式の中にあるので、これつながってんですよ、全てが。今読んだ箇所って何かって言ったら、女祭司にするんですね。女祭司に、で女祭司って聞こえがいいんですけど、要は淫行を働くんですよ。その宗教儀式の中で男がそこにいる常駐の女と交わるわけですよ。でこれを行わせてはいけないと。だから次に、誠の神を崇めるために安息日を守って聖女を恐れなければならないと、こう続くんですよね。そしてこの霊媒や口寄せ、これ霊の方で怪我し、霊の汚れですね。この霊媒とか口寄せっていうのはね、霊的な汚れとこの肉的な汚れと、これどっちもくっついちゃってる。これからあなた方は守られなければならないよというのがここでの教えになるわけです。で次32節、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。老人を敬うことに神の清さがあるんですね。まあ、日本は昔は老人を敬ったとかね、こう年寄りを敬ったとかって、今最近の人はとかって言うけど、まあ日本の習わしでもね、奈良山武士公っていうのが映画だったっけかな、あるいはおばすて山かね、 もう、まあ、あれは過酷な、なんていうかな、貧しい社会の中で、まあ、やってったことですけれども、でも神の前では汚れているわけですね。老人は敬うんです。でこれを老人を敬うことをおろそかにしていくときに、その社会に神への恐れがなくなってきているということを意味していると言ってもいいでしょう。でね、白髪のね老人の前で起立せいって言ってるのね。で私これ一回ね経験したことあるんですよ。儒教の強い朝鮮文化ですね。この朝鮮の、まあ、若い子たちが、まあ、いた時ですね。白髪の老人がこうその部屋に入ってきたわけです。一気に起立したんですね。そしたら文字通りやってる人たちがいるんだ。非常に礼儀正しいです。でまあ、これは儒教の影響ですけど、おそらく当時の中東の習慣の中にもあったんでしょうね。だからそれぞれの習慣で敬うっていうことがすごく大事ですよね。だから意外に日本の中で敬いましょうって言ってる方今なくなってますけど、クリスチャンがそれを回復させていくってことはすごくいいことですよね。例えば優先席でおじいちゃんおばあちゃんが、まあ、結構ね日本のおじいちゃんおばあちゃんってこうプライドも高い面もあるから、いや私は立ってますとかね、こう断られちゃう場合あるんだけど、席を譲るとかね、これは大事でしょうね。大事ですね。そしてこうゆっくり歩いてるのをこう邪魔だとかね、こうやったりしないでね、こう守ってあげるとかね、まあ、こういうことが清さに関わってくるんですね。で33節いきますね。今度は公平な取り扱いについてです。あなた方の国、あなた方のところに寄留者が滞在しているなら、その人を虐げてはならない。あなた方と共にいる寄留者はあなた方にとって自分たちの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたはその人を自分自身のように愛さなければならない。ね、また出てきましたね。あなた方もかつてエジプトの地では寄留の民だったからである。私はあなた方の神主であるということです。やはり寄留者であったって、このエジプトで奴隷だったところからあなたは救い出された、贖われたということだから、あなた方も寄留者を大切にしなければいけないですよということですね。寄留者であっても同胞と同じようにって書いてます。で私たちはキリストにあって外国籍の人とも一つになっていますよね。で兄弟として姉妹として受け入れて大事にしていかなければならないわけなんですよね。ここにいらっしゃる方は多分全員日本人だと思いますけれども、やっぱりねこう空気のように権利は与えられてます。つまりいつも意識してないけども、同じところに住んでいるけど外国籍の人は、まあ、それが当たり前のものがない中で生きているわけですね。だから普通に生活していたとて、やはりその、この権利がなかなか保護されないというものが当然ながら出てくるんです。けれども私たちキリスト者はキリストにあって一つですから、本当に、この大切にしていかなければならないということが言えるわけなんですよね。で今度この差別をしていけないっていう中に、公平に接していかなきゃいけないっていうね。で商売においてもそうだって話をしていきます。あなた方は裁きにおいて不正をしてはならない。物差しにおいても量りにおいても分量においても、正しい天秤、正しい重り石、正しいマス、正しい容器を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神主である。あなた方は私の全ての掟と全ての定めを守り、それらを行いなさい。私は主であるということで、この商売において、まあ、異なる計りっていうのは、まあ、これ相手に対して盗みにもなりますけれども、特にね犠牲者って寄留者の事情をね知らない人たちが犠牲になりやすいんですよね。弱い立場を利用して虐げてはいけないっていうのはさっきの話に戻るんですけれども、公平に取り扱っていきなさいということなんですね。あなた方もエジプトでそうやって弱い立場を寄留者であるということで虐げられたのだからということなんですよね。で私もね思い出すとね、アメリカに引っ越した時ですね、 まあ、いろいろ大変でした。引っ越してすぐに、まあ、アメリカって車ないと何にもできないから車を購入したんですけど、その自動車の保険レーディーが保険のね署名をするじゃない、このあのハンコ押しだよね、日本で言うと。それ偽の署名だったんですよ。でそこで初めて英語ね、僕初めての新しい単語 Forge ってね、 Forge ってね、あの偽物だったんですね。あのもうあとね、自動車免許、あの私あのなんかずっとペーパードライバーでね、なんか取られちゃったけどペーパードライバーで、で改めて自動車運転しなきゃいけないかなと思って、まあ、あの自動車の教習所行ったんですよ。だから別あのアメリカで免許取るためにね、では日本語分かる方がちょっとあの安心かなと思って、同じ仲間だしって日本語話す日本あのアメリカに住んでる日本の人です。でね、お金払う時になぜか現金なんですよ。アメリカで現金って変なの、クレジットカードじゃなくて現金、変だな。あと小切手とかね普通するんですよ。変だな変だなと思ってたんです。でなんか変なことが起こったので、直接電話したら校長の女性の校長が出てきて、おばさんが、そしたらね、校長に対してその口の聞き方はないだろうとかね、お客日本では絶対考えられない、なんかずれまくってるんですよ。おなんか昔のなんか軍なんかちょっとヤーさんみたいな、なんかわかります、こうで、あの意外にアメリカにとかその外国にいる日本人コミュニティのこう昔のなんかこうなんか日本の部分含なんか持ってるみたいな、でずれてる、さらに崩れてる、これもう絶対おかしいなとこう思ったんですね。でももうやめるって決めてやめたんです。でしばらくしたらですね、運輸局から連絡、運輸局って日本でなんだろう、あのいわゆる免許取り扱ってるところで、交通なんだこう日本の政府の運輸局ですか、運輸局から連絡あって、なんかね、訴えられてんですよ、そこの教習所が。で何言いたいかっていうとですね、弱い立場の人で、情報がいわゆる格差によって、まあ、いわゆる情報弱者ですよね。でその弱さを利用するわけなんですよね。でそうやって偽物のマスっていうか、こう不公平な不公正なことをやっていくっていうことが起こる。だからもうずっと一貫してるんですよ、この19章って。エジプトからあなた贖い出されたからっていうね。で神様を敬いながら、そこにいるその貧しい人、落ち穂拾いをさせなさいっていうところもそうだし、あと身体障害者の前でね、目が見えない人に対して若干ビエーとかってやってみたりとかさ、そういう意地悪なことをするなって、こう弱い人のこう虐げですよね。あとは裁判においては中傷するとかね、でもっとさらに追い込むとか、でこういうことをしてはならないというね、まあ、このでその骨格となるのが、自分自身のように隣人を愛しなさいというこの立法のまとめがまさにこの19章に載ってるんですね。だからたかがレビキ、思いっきりされとレビキでしょ。レビキってなんかとっつきにくいなとか、だけど、さっきも少し話しましたが、血が命そのものである、イエス様が流された血っていうのがね、わからないじゃない、その意味がわからないと。なんで血ばっかり言うのかなって、なんでいつもブドウ酒生産式で預かってるのかなとかさ、いつもご不思議でしょ。でここでは、ね、隣人を愛しなさいって言ってる立法の根幹になっている部分ですよね。でこれが実はここに19章に載っているということになります。で清いっていうのがなんかイメージどんどん変わってきますよね。このやっぱり今レビキをじっくりと学んでいくことによって、この清さって何なのかっていうのはね、こう分かってきますよね。なんか清さっていうとさ、なんかこう立法一生懸命守ってる祭司とレビ人っぽくなっちゃうんだよね、クリスチャン。朝はちゃんとデボーションしてね、そして日曜日はきちんと礼拝行って、でなんかこう御言葉もスラスラ言えるようになってとかさ、だけどなんかその近くにいる人のこと全然気にしてないとか、ないがしろにしてたらその人は何ですか、聖書で言うと汚れてるんですよ。ですよね。ここね、こっちの方が清く見えるじゃないですか、こうなんかいかにもクリスチャンっぽい話をして、 もう聖書をどんどんいろんなことをこう引用できてね。だけどそこにいるこの人のことはもう全然こう、いやむしろ追い詰めるようなこと言うとか、どうですか、どっちが汚れてますか。こっちに追い詰めること言う方ね、どんなにこうやっても、だから良きサマリア人もそうですよね。あの一生懸命立法を守ってるから、もうさっとにね、この人なんかやっちゃったらこう半殺しでもしかしたら途中で死んじゃうかもしれないから、そうすると汚れちゃうかもしれないからって、下に触ると汚れるからね、でさーっとこれ行くわけで、で良きサマリア人の方がどうですか、憐れみを行った人の方が、隣人を愛した人が清いわけですよ、なんですよね。でこうやって本当に清いって何なのかっていうのを、まあ、本当に学んでいって、あとはそして、まあ、現代に流れてるこうなんとなく流れてるこういろんなこうあるじゃないですか、さっきのね、あの区別をなくそうとする動きとか、男と女をなくそうとする、あとなんだっけ、いろいろあったでしょ、年を、ね、あのトランスエイジとかさ、40歳以上なのになんか20歳っていうふうに自認するとか、トランススピーシーズって言って若い女の子が猫だと言っちゃうとかさ、ね、でこういうのも本当に汚れなんですよね。本当に私たちね、こうやって本当に幸いですね、こうやって学ぶことができてます。で次回は結構厳しいです、これね、石で打ち殺さなければいけないっていうのがね、もうずっと出てるんですよね。頑張って準備します。ここにも福音が書いてあるはずです、うん、ね、厳しいんですけれども、でここで石打ち大会はしないので、もしこの20章ですね、こう読んでってね、多分こうお互いに石打ちを投げ投げしなきゃいけなくなっちゃうと思うんですけれども、私も含めて投げられちゃうと思うんですがやっぱりあの会員の現場の女とイエス様が石打ちよりももっと厳しい十字架にかかってくださったっていう話になると思います。まだ準備してないですけどですね。なので怖がらないで来週も来てください。来週はあれか、ちょっと1週間お休みですけれどもね、お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当に、このようにしてあなたが清さについて教えてくださったことを感謝します。これは結局あなたを敬って、そして隣の人を敬うということ、敬うが本当に大切にするということが本当に私たちに与えられている、あと神を恐れるということ、ということも本当に敬うことなんだ、そして清いことなんだということを学ぶことができたこと、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちを、その清さの中に留まらせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。